政治と宗教というのはですね、本来は別に関係がないっつったら何なんですが、まあ、宗教は宗教、心の問題、それから政治は政治、社会の問題っていうふうにみんな思うんですけども、しかし宗教、それで宗教は心の問題ですから、宗教戦争とかそういうのが起こるはずないんですね。宗教が存在するためにみんなが不幸になるなんてことがあったらですね、なんで宗教なんかあるのってことになるわけですね。まあ、個人は確かにいいでしょうけども、今までの歴史を見ますとね、もうキリスト教もいろいろ戦いに戦いを続けてですね、しかも1000年ぐらいから後には今度はカソリックとプロテスタントのができてですね、もう本当に血を血で争うことを続けてきたんですね。最近ではキリスト教と今度はイスラム教が戦っている状態なんですね。それでまあ十字軍なんかからそうなんですが、一体冷静にですよ、これはまあキリスト教を信じている方とかイスラム教を信じている方はカッと来られるかもしれませんが、冷静にですね、宗教がなかった時とあった時とどっちが戦争が多いかというと、やっぱり宗教による戦争が多いんですね。まあ、そういう点でまあインドの仏教とか、まあ、日本なんかは宗教の戦争というのはまあちょっとはあったんですが、まあ、非常にわずかだということがあるんですね。宗教によって社会が歪むっていうのもまあいろいろ問題なわけです。まあ、インドなんかは今でもカースト制度、宗教に基づくカースト制度とあってですね、まあ、それによって随分身分制度が固定されたり、まあ、結婚が自由にできなかったりというのは問題があるんですね。ですから私はですね、日本式の、まあ、日本は宗教という教えというのがないんで、つまりこれはですね、政治的にはどう考えられるかって言ったら、まずは政治が直接出ていくとなかなかうまくいかない問題ですね。つまり信教の自由とか宗教とはどういうものかっていうことに対して、まあ、日本の宗教界が少なくともかなり心を開いて議論してくれなければいけない。でこれは相当今進んでますよね。例えば仏教でも宗派を超えた会議っていうのがずっと行われております。もう私がそこで講演したのは第41回でしたから、宗教を超えた日本の仏教の会議っていうのは随分行われております。まあ、非常に努力をされてますね。それから、ローマ法王もいろんな宗教の人のお互いの議論というのを広く求めておりますね。まあ、そういう点では昔と違って、宗教観がいがみ合うばかりでなくて、お互いに和を尊重するというふうな、風習にな習慣になってきてるのは非常にいいんですね。ですからまずは学会ですよ。宗教学の学会の方々、先生方がですね、まず心を開いて、まあ私が言ったりなんかしますとね、またこうバイアスがかかるんですが、例えば受動的仏教っていうのと能動的受動的宗教っていうのと能動的まあ宗教っていう、宗教っていう言葉が両方では共通に使えないんですが、をまず作ると。つまり受動的宗教っていうのはキリスト教とか仏教とかイスラム教で分かるように、一神教二神多神教の区別ではなくてですね、教えてもらってその宗教を信じて生活するという、そういうタイプの宗教ですね。これは受動的ですよ。イエス様がこう言われた、ムハンマド様がこう言われた、お釈迦様がこう言われた、だからそれを信じてってやつですね。まあ、信じる者は救われると、まあ、こういう感じですね。ところがもう一個、日本の宗教は能動型宗教ですね。別に自然に口があるわけじゃない、亡くなった祖先に口があるわけじゃない、何も聞かない、だけども自然から我々が受けるもの、我々が能動的に自然に接して自然から教えをもらうっていう、そういう能動的宗教ですね。それと受動的宗教を区別しないかな。で、能動的宗教の場合には信教の自由なんてのありませんね。なんでかって言ったら、一人一人が能動的に自分が自然とか、祖先をよく見て、それで自分の心の中に自然とか祖先からの教えを受けるってことですね。これは実はインドにはそういうのがありましてね、初期の仏教ではですね、 祖先の行為というのを非常に重要視するんですね。私たちが現在生活している食べ物にしても着るものにしても家でも移動する手段、自動車とか家電製品とか何でも私たちの世代で全部作ったものじゃないんですよ。食なんていうのはですね、室町時代から割合日本食の根本ができた。遊びなんかもそうですね。ですから我々はやっぱり祖先の行為の上に立っている、行為って行動ですね、生活ってもいいんですけど、その上に立っているという考えはインドにはあるんですね。非常に深くあるんです。インドですから哲学非常に優れてますからね。ですから日本もインドのそういう流れを受けているところもあるんですね。ただ仏教はですね、これはお釈迦様がお作りになったんじゃなくて、お釈迦様が亡くなってから100年ぐらい経って周りの人たちがこれはあまりにもったいないから宗教としてって言ってお経を作ったり経典を作ったりした。それが中国に行ってですね、中国というのは若干階級社会ですからね、そこで指導者用の仏教というのに若干直されまして、それが日本に入ってきたものですから、日本も平安時代には仏教というのは若干ですね、貴族社会のため、つまり支配層のための信仰というふうにちょっとなりかけてたんですが、それは鎌倉仏教でですね、庶民のものにまた帰ってきたと、日本流に庶民のものに帰ってきたというようなことがあるんですね。ですからまずは政治としてはですね、宗教間の議論もしくはそのいろんな行動、そういったものを促すような政策を取ってですね、政策としてはですよ、まず宗教間での争いを減らすと、いうことが非常に重要ですよね。宗教間の争いが減れば自動的に、信教の自由っていうのは受動的宗教にだけ存在しますから、日本の憲法から信教の自由の項目を取るっていうのはですね、これは相当な準備期間がいります。ただそういうきちっとした政党ができればですね、まずは宗教間の議論を進めるように国でそっちの方に誘導し、かつ、受動的宗教と能動的宗教の区分をしてですね、それで従来通りのヨーロッパの割合とレベルの低いっつったらまた怒られちゃうんですけど、一神教と多神教の区別とかですね、時には日本の神道は原始的な自然崇拝に近いなんていう、そういう話をちょっとなくしてですね、もう少しやっぱり、ヨーロッパを中心とした見方ではないもう見方を作って、そしたら靖国問題なんかもなくなってきますね。靖国神社というのは神社という形が取れてる、これはやっぱりいろいろ検討が少し不十分なんですが、日本の宗教、日本は宗教がないわけですよ。その能動的宗教ですからね。それで国に貢献した人をどの宗、こういうふうに言ったらですね、靖国神社というのは国、日本国に貢献して命を落とした人を宗教に関わらず、宗教とか人種とかそういうのに関わらず日本国が感謝の気持ちで祀っているっていうことなんですね。魂を祀ってる。もちろんだから靖国神社の中にはキリスト教徒の人もいるわけですよ。で、日本人の心としては例えば靖国神社のある人と行くと、お互いに自分の祖先が、靖国神社に祀られてると、じゃあお祈りするときに、あなたはキリスト教ですか、あそうですか、それじゃあキリスト教、まずはあなたのご先祖のためにキリスト教的にお祈りしましょうっていうんで、天に増します我らの神よと、こうお祈りして靖国神社に祀られてる人の心を安らいでですね、それからは私は日本人ですから、ということでやるということができるんですよね。日本はそれができるんですよ。だって普段からしてんですよ。クリスマスもお祝いし、1週間したら神社に初詣に行き、お寺さんに、お墓参りしてるんですから、できるんですよね。もう全然平気なんですよ。つまり靖国神社っていうものも我々の年末年始の行動と同じように、日本だけは宗教に関係ない。だから今でも信教の自由の訴訟なんかもありますし、それから近隣諸国との間の靖国問題なんかもあるんですけども、そういった問題はやっぱり正面から、つまり 根のところからやんなきゃいけない。それにはやっぱり宗教学者ですよね。宗教学者と各宗教のトップの方の人と会議を、まあ、国のお金っていうか政策としてそれを進めてですね、日本が世界でも宗教の融和というものを一番最初にやるということは、これはやっぱり政治の役割でしょうね。そしてまあ今は日本の中でもキリスト教も仏教もですね、それほど活発であるという状態じゃないんで、ちょうどチャンスとしてはいいんじゃないかと思いますね。それによって日本人も改めて自分の守るべき道徳、倫理、他人に対する心遣い、まあ、学校でのいじめ、それから嘘をつくような指導者、まあ、こういったものが出にくくなるという点では政治課題として、宗教の問題も少しずつですね、慌てずに法律で何か決めてしまってそれでお前ら従えっていうんじゃなくて、まあ、宗教の学者とか各宗派の人の、お考えを聞きながら進めていくと、日本が一番宗教については進んでるよという状態になるってことが重要じゃないでしょうか。